はい、というわけで始まりましたレイブンズナイト。今日はですね、ちょっとだけ皆様に、残念なお知らせがございます。アリスさんがですね、ちょっと30分ほど遅刻するそうです。はい、アリスさんがちょっと30分ほど遅刻するそうですので、まあ、前半ですね、私一人でお相手させていただく形になると思います。まあちょっとね、いつものようにアリスさんも階段をね、登るのに非常に時間がかかるということで。でですね、ちょっとつい先ほどまで音声トラブルというか、サウンドユニット周りに問題があってですね、今私の声がちゃんと皆様にお届けできているのかどうかが非常に不安ではございます。皆さん、聞こえてますでしょうか？大丈夫でしょうか？音量とか問題ないでしょうか？なんか聞こえにくいとかですね、音が割れてるとかですね、問題ございましたら連絡いただければと思います。はい、とりあえずラジオは OK そうですね。なんか見る限り動画の方がちょっと、ああ大丈夫かな、音声ちゃんと入ってるような入ってないような、大丈夫そうですね。はい、大丈夫ってことにしておきましょう。というわけで、レイブンズナイト今日も始めていきたいと思います。アリスさんだけはですね、ちょっと後半じゃない30分くらい遅れての登場となりますので、まあでもね、さあではちょっと予想しましょうか。はい、アリスさんの言う30分とは何分ぐらいのことだろうということでですね、一応ですね、21時53分の時点でですね、すみません30分ぐらい遅れますと連絡がありました。まあ21時53分ということでですので、まあ30分、こっから単純に30分に計算すると、まあ、22時23分、まあ、でもこの連絡をいただいた時から30分っていうわけではないと思います。おそらく22時半ですね。はい、30分ぐらい遅れますなんで、22時半にアリスさんが到着するのかなって思いますけど、さてさて、本当に22時半に来るのかどうか、まあ、22時半より前に来るか後に来るのか、ちょっと予想しておきたいと思います。ちなみに私ですね、今日は、意外と優しくですね、22時半より前に来るのではないかと予想しておきたいと思います。はい、というわけで、ラジオを聞いている方、まあレイブンズナイトはですね、リスボンの港前が放送ブースとなっておりますので、そちらでですね、そちらに来られてる方とかですね、まあ、チャットルームで見てる方、ぜひぜひ、まあ、予想してみてください。アリスさんが22時30分より先に来るか後に来るのかですね。特に賞金等はございません。単純に予想して楽しんでみてください。ちなみに私は、今日アリスさんは22時30分より早く来るって予想しております。はい、22時40分ですね。22時40分。おー、いいとこついてくるんではないでしょうかね。はい。ではですね、早速進めていきたいと思います。レイブンズナイト。今日は第486回放送でございます。最後までよろしくお願いいたします。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろんな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、ゲームの中の一面のようなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。もう一人パーソナリティ、アリスさん、アリスセラフィムさんがいるんですけど、今日はですね、30分ほど遅刻するということでですね、いつ頃到着するかを、まあ、30分を超えるか超えないかを予想してもらってるんですが、まあ、細かくですね、22時40分って予想される方と、22時25分と予想される方とですね、結構、いらっしゃいます。はい。ですんでね、 アリスさんが何時に到着するのか非常に楽しみではございますけど、はい。なんか生活リズムをリセットしようと夕方まで粘るも寝てしまって起きたのが22時でしたという、こちらはこっちの早子さんね、いただきましたが、なんかですね、今朝、ゲームのクリア報告上がってましたよね。はい。ゲームのクリア報告。まあ、今日のお題でもあるんですけど、ゲームですね、おすすめのゲームとか何かあるかっていうことで、まあ、昨日の夜にですね、シューティングの話題がチラッと出たんですよね。シューティングの話題がチラッと出て、それでですね、まあ、シューティング、おすすめのものとしてですね、私が、ジェネトスですかね。ジェネトスでいいのかな。はい、フリーソフトのシューティングゲームですね。まあ、初心者にも優しいということで、おすすめしたものではございます。まあ、私一応、難易度ノーマルで初見で全クリアできたんですけど、はい、今朝方ですね、おすすめした某ハイホーさんもですね、初見でクリアできたらしいです。が、もう一方ですね、泉さんはちょっとどうやらアクション系は苦手なようでして、4面のボスあたりで撃沈してしまったらしいですね。まあ、シューティングはですね、正直、得意な方、苦手な方いっぱいいると思います。なかなかね、もう最近のシューティングはね、もう弾幕がすごかったりとかですね、派手だったりとかしてですね、脳の処理能力が追いつかないようなものも、結構出てますけど、まあ、シューティングゲームですね、ちょっと不慣れな方もですね、このジェネトスってシューティングはまあおすすめでございますが、まあ、今日のお題に合わせてですね、いろいろと紹介できるとは思います。さてさて、早速ですね、本日のお題をざっと紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、まあ、今年に入って何かと有名な新作ゲーム、どんどん出始めておりますよね。まあ、つい発売したばっかりのモンハンですね、モンスターハンターワールド、とかですね。まあ、来月ですね、っていうかもう、明日から2月になるんですけど、来月からはですね、もうドラゴンボールのね、格闘ゲーム、ドラゴンボールファイターズですとかね、もう見た感じほんまにアニメみたいに動くような、もうね、技術の粋が詰められたような格ゲーが出たりとかですね。まあ我らの光栄様、まあ大公開時代オンラインのこの光栄様もですね、三国無双の新作を出したりとかですね。はい。するみたいでございます。まああの、あと2月気になるゲームといえば、まあ皆さん、私と同じ世代の方はプレイしたことがあるのではないでしょうか。スーパーファミコンの、聖剣伝説2の、リメイク版がですね、出たりもするんですよね。はい。完全リメイク版みたいなのが出たりしますのでね、非常にこの豊作ではございますが、まあ、本日のお題、ゲーム、かっこコンピューターゲームでございます。まあ、ゲームと言ってもですね、古今東西いろいろとあると思いますが、リアルでやるような、まあ、トランプとかですね、囲碁、将棋なんかのそのリアルでプレイするゲームではなく、コンピューターゲームですね。まあ、ゲーム、パソコンだとかですね、ゲーム機、まあ、スマートフォンなんかでもプレイするようなですね、コンピューターゲームですね。で、行ってみたいと思います。まあ、おすすめのゲーム、やってみたいゲーム、気になるゲーム、思い出のゲームなどなど、いろいろとぜひご投稿くださいませ。ちなみにですね、中の人の、思い入れのあるゲーム、箇条書きなんかもありますが、まあ、この辺はですね、ずらずらと載せてはいますけど、後半のお題のコーナーでですね、お時間が余るようでしたら、その辺ね、何が思い入れにあるのかっていうのも紹介できるかなと思います。はい。ぜひぜひあなたのですね、このラジオを聞いてる方ですね、思い入れのあるゲーム、掲示板に投稿してみてください。投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーでですね、紹介できると思います。まあ、皆さん大公開時代オンライン、非常に思い入れのあるゲームのような気もするんですが、まあ、大公開時代、できれば大公開時代オンライン以外の、ね、ものを書いていただければ、いいかなと思います。まあ、レトロゲーとかですね、まあ、懐かしのゲームとかですね、こんなんやってるよとかですね、このゲームにこんだけ課金したぜとかっていうのも面白いかもしれませんね。ぜひぜひご投稿ください。投稿いただいた内容を後半のお題のコーナーで紹介するっていうのはさっき伝えましたね。掲示板なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが、出てきますので、ぜひぜひ 本日のですね、スレッドに書き込みください。まあ、どんどん書いていただければ、まあ、面白そうなものがあったら、実際に私がプレイして、来週感想をね、申し上げるようなこともできるかもしれません。ぜひぜひよろしくお願いします。はい。というわけでですね、本日のお題はゲーム、かっこコンピューターゲームでございます。ぜひ投稿してくださいね。でですね、レイブンズナイトはリスボン港前。まあ、皆さん、動画の方では画面に映ってますが、リスボン港前が放送ブースとなっております。ゲーム内のですね、チャットルームなんかも用意しておりますので、まあ、お暇な方はですね、ぜひこちらに来ていただいて。でですね、掲示板に書くほどでもないなっていう話題とか、ですね、そういう場合は、ゲストに、レイブンズナイト掲示板のですね、右横にチャット枠みたいなのがございます。まあ、これね、ちょっとしかログ残ないんですけど、書いていただければ、そのチャット内のね、内容なんかも、表示されます。もうほとんど最近では利用されてませんけど、はい、こちらのチャットウィンドウも一応見てますんでね、ぜひぜひ、あれしてみてください。使ってみてください。よろしくお願いします。はい。はい、ってなわけでですね、今日も最後まで楽しんでいきましょう。アリスさんがあと15分で到着するかどうか、非常に気になるところではございますが、レイブンズナイト第486回、今日も一日よろしくお願いいたします。一日もよろしくじゃないですね。今日も2時間ぐらいよろしくお願いいたします。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニュース、トピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったちょっとしたニュース、話題なんかをつらつらつらっと紹介していくような、そんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、毎週ではないですね、火曜日にアップデート更新なんか行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければ、そういった情報を耳から入手することができるという、そんな感じのですね、コーナーとなっております。ぜひぜひ、水曜日お暇な方はですね、公開の合間でも、このラジオを聞いていただければと思います。というわけで早速紹介していきましょう。大公開時代オンライン、オーダーオブザプリンス、まずはトピックスから、やっていきたいと思います。1月30日、2月の6日から2月の20日まで、酒場娘グランプリリターンが開催される予定でございます。はい、酒場娘グランプリリターン。酒場娘グランプリが今年も開催決定。そうですね。数多くの公開者が参加し、盛況のうちに幕を閉じた酒場娘グランプリ。一中の酒場娘にプレゼントを渡し、その数によって優勝者を決めるという単純明快なイベントだそうです。まあ、グランプリの運営員たちによって第2回開催されることになりました。酒場娘グランプリ。お礼のプレゼントとかでですね、頭の長いカカオハットとかですね、キュートリボンとかもらえるらしいですよ。そうですね、酒場娘以外のね、女性 NPC も参加するらしいんですけどね。まあ、私個人的にはリスボンの酒場娘の子、カルロータちゃんを推したいと思います。はい、カルロータちゃんを推したいと思います。カルロータって誰だよっていう方はですね、いや、まあでも、そうですね。めめめさんもね、意外といいと思いますけどね。はい。めめめさんかカルロータちゃんか。あとは何でしたっけ、ベネチアにもいるんですよね。ベネチアの子は名前忘れちゃったなぁ。はい。ぜひぜひ、 そのカルロータに投票できないのかっていうね、毎回モヤモヤしておりますけどね。でですね、続いて1月30日昨日から開催しておりますバトルキャンペーンですね。はい、1月30日から2月6日までバトルキャンペーンが開催されております。しかしこの酒場娘グランプリなんですけどね、一応投票期間が、まあ、2月の6日から2月の13日らしいですね。で集計が2月の13日から2月の16日に集計が行われまして、結果発表が2月の16日だそうです。名声が500以上のプレイヤーキャラクターが参加可能だそうですが、今アリスさんから連絡来ました。ただいまですということで、呼びたいと思います。呼び出し中、呼び出し中。はっはっは、テスですテス、はっはっは、来てくれるかな。こんばんは。
はい、こんばんはです。
こんばんはです。
はい、遅くなりまして。
アリスさん。
はい。
早かったよ。
え、そう？
早かったよ。
そう？
まあ、今日はアリスさんがですね。
はい。
まあ、30分ぐらい遅れますっていうことでですね。
そうですね。
はい。ほんで、何時に来るかっていうのをですね。
かけないでちょうだい。
予想してたんですよ。
ダメじゃないですか。
予想してたんですよ。
うん、
で、まあ、
それで
?22 時、順当に行けば、まあ、22時30分に到着するわけじゃないですか。
そうですね。
で、22時30分より前に来るか、後に来るか、っていうことでですね。
かけちゃダメですよ。
投票が行われてたんですが。
投票するなよ。
ちなみに私、一応、23時より、じゃあ22時30分より早く来る、って俺は予想しておりました。
なるほど。
はい。でちなみにですね。
では、後に来ると予想した人たちは？
お一人22時40分。はい。で、もう一方が22時25分。はい。
一応さんは？
私はもう単純に22時30分より早前に来るって予想してました。どう？今日優しいでしょ？
え？
今日の俺優しいでしょ？22時30分
なんか曖昧だな。
早く来るとね、予想しておりました。
曖昧だな。
というわけでですね、アリスさんや、
うん、
今ですね、酒場娘グランプリっていうのがですね、酒場娘グランプリリターンっていうのがですね、
リターン、なんか前やってたような気がするね、
はい、始まる、また始まるらしいんですよ。でですね、一応ですね、今回はですね、NPC の案内によってその小さな港町イベント会場に移動することができるんです。
うん。
で、だから酒場娘とかでしたら、遠方の酒場娘とかだったら到着できないことあるじゃないですか。
うんうん。
で、ですんでね、近場のそのどこの港でもそのイベント会場に行くことができるんですが、今回はですね、うん、なんと酒場娘だけじゃなくてですね、
うん、
新たな
アリスも出られるの？
はい。
アリスも出られるの？
いや、アリスは出られないと思います。
ダメじゃん。
アリスさんは出られないと思います
。なんだよ。
何でしたっけ、新たな参加者としてですね、まあ、某ライザさんとかですね。はい。もう、出るらしい。
あれは？
はい。
あれは？船に密航でなくて一緒にほら、旅してる。
誰だったっけ？
誰だったっけ？HR さんの船に乗りっぱなしの子。
エレナでしたっけ？エレナちゃんですね。エレナちゃんですね。
かな？
はい、エレナちゃんでございます。世界就航イベントで出てくるそのエレナですね。
エレナちゃんも乗って出るの？
わからないです、それは。
ほうほう。
はい。一応その新たな参加者も登場ということでですね。
うん。
はい。何でしたっけ、映ってるのが、ライザと、これベネチアの姫の、何だっけ、ビットリアでしたっけ？
ビットリア3人よね。
はい。 ビクトリアで会ってたかな。
うん。
そうですね、ビクトリアさんですね。この二人が一応画像として載ってます。まあ、あの、これ以外の方も出てくるのではないかなと思いますが。
うんうん。
まあ、私の中では、カルロータちゃんがおすすめなんですけど。
相変わらず、カルロータさんなんです。
まあ、ちなみにその、私の船にこのエレナが乗ってるっていうのはですね皆さんご存知かもしれませんが、その、世界一周行イベントでですね、
うん、
マニラで、その、エレナちゃんをこの、船に乗せてですね、まあ、南米まで案内するっていうイベントがあったんですよ。
うん、
で、そのイベントの途中で、オスマンに亡命したらですね、そのイベントが先に進まなくなってしまいまして
。
それで、俺の船にはそのエレナちゃんが乗りっぱなしになってるっていう。
乗りっぱなしなんですよ。
状態ではございます。幼女
監禁しっぱなしってですね、危ないですね。
はい、危険が危ないですよ。
うん。
まあ、アリスさん。
ん？
あれですね、このレイブンズナイトでもですね、その、何でしたっけ、ミスコンやってみても面白いかもしれませんね。
レイブンズナイトのミスコンって、あれですか？
レイブンズナイト、
あの、
レイブンズナイト MC グランプリみたいなね。エントリーナンバー1番、アリス・セラフィムです。
はい、むしろ、
エントリーナンバー2番、アリス・セラフィム。
おー、なんということだ。いや、むしろ、
はい、
リスナーさんミスコンみたいな。
リスナーさんミスコンも面白いかもしれませんね。
うん。
いや、まあ、エントリーナンバー1番、ノーマルアリスさん。
ほうほう。
で、エントリーナンバー2番、メイド服アリスさん。
ほうほう。
エントリーナンバー3番、魔法少女アリスさん。
ふんふん。
エントリーナンバー4番、何でしたっけ、セビリアで行われた太陽の塔の時のイベントのアリスさん。
愛食べら博？
愛食べら博のエリス、
アリス。食べらアリス。
エントリーナンバー何番まで行ったっけ？
さて、問題です。2番は何でしょう、
はい、?2 番は、メイド服アリスさん。
あ、すごい！
ほほほほほ。
なんかすごい！
ほほほほほ。勝った！
負けた。
はい。私的には愛食べら博のアリスさんはだいぶ好きですけどね。
ポスターの、エロゲと言われたやつですか？
懐かしいですね。
懐かしいですね。ちなみにアリス・セラフィムでイラスト検索すると、まあ、先にそれが出てきます、
はい、あ、そうなんですか。さあググってみましょう
まだ見えますよ。
アリス・セラフィムと、画像検索、
うん、
あ、
うん、
アイタベラ博のアリスさん出てきますね。
そうなんですよ。
ナンバーワンに出てきますね。はい。いやー懐かしいですね。あれは何でしたっけ、ユーザーイベントですよね、アイタベラ博って。
うん。で、ポスターコンクールがあって、
はい。
これどこのエロゲってコメントがついてた。
おほほ。まあ、エロゲではございませんけど、アリスさん、今日のお題。
うん。
ゲームですよ。
うん。
かっこコンピューターゲームですよ。
さっきのアプリのどうですか？
あ、何でしたっけ、ワーロボッツですかね。はい、それ、出た時に私も注目してたんですよ。
うん。
で、メカデザインとかシステム的にはもう、意外とね、好みではあったんですけど、
うん。
いかんせん、そのスマホでの操作っていう部分と、戦闘自体が非常にぼっさりしててですね。
なるほどね。
ちょっ、で、やっぱ、できることというか、なんていうかね、動画を見るとね、動画とかも、きっちりチェックしてるんですよ。
うん。
動画とかを見ると、やっぱどうしても、ちょっと無理あるんちゃうかなっていうのが。
ああ、はい、あともう一個あったんだよ。もうロボットで検索したらもう一個なんか似たようなのが出てきた。
だから、まあ、実際にその、何でしたっけ、メカデザインとかその辺はまあ、うん、結構、好みの部分もありますけどね。
うんうん、
だメックウォーリアーに近い、ゲームシステムで。うん、ただ、いかんせん、まぁ、ちょっと、あれかな
うん、うん。
もっさりしてるゲームとかでしたら、 逆にその単純操作じゃなくて複雑な方がいいです。
なるほどね、はい、
その何でしたっけ、私が愛していたゲーム鉄器対戦、鉄器のシリーズなんかもあれも非常にもっさりしたゲームではあるんですけど、
うん、まあ、それっぽいかなって思った。
操縦が複雑回帰なんです
そうだったのか、
はい、だから実際にそのあのゲームに関してはもう前後左右 の、 上あの操作と照準と攻撃しかないですから、
うん、
あ、まあジャンプはできるみたいですけどね、
うん、
だそういうのとまた違うかなっていうところでございますけどね、はい、だからなかなかねロボットゲームとかそのアクションゲーム、まあ、あの DPS のゲームとかスマホだと難しいような気もしますよね、どうしても。
なるほど、
はい、まあというわけでその気になるゲームですね、まあ、おすすめのゲーム、やってみたいゲーム、気になるゲーム、思い出のゲームなどなどぜひご投稿くださいということでございますが、まあ、ゲームといってもそのリアルの、あのリアルでプレイするトランプとかですね、将棋とか囲碁とかそういったんじゃなくて、あの、まあ、パソコンやゲーム機、まあ、スマートフォンなんかでやる、まあ、コンピューターゲームですね、はい、そちらをメインということで投稿いただければと思いますので、アリスさんもなんか考えておいてください。
え、もう僕の頭はトーラムオンラインかな。
おっとおっと、でもアリスさん、
はい、
あの全く関係ない話するんですけど、スーファミ時代のさ聖剣伝説2ってプレイしたことあります？
うん、
あれがリメイクされるらしいですよ。
え、そうなの？
来月発売らしいですよ。はい、
バグとかなくなっちゃうのかな。
フルリメイクです。
そっか。
だからキャラクターとかもその 3D なりの。
でもその当時のクロノトリガーをリメイクしてほしい、はい。
あ、クロノトリガーね。
大好きです。
あれも当時すごかったですよね。その
音楽も大好きです。
クロノトリガーの音楽って確かあれですよね。誰でしたっけ、曲、はい、
稲妻イレブンの曲をやってる人だっけ、
だからその何しか、キャラクターデザインが鳥山明さんがやって、
そうそう、
でスーパーバイザーのストーリー原案として堀井雄二さんですかね、ドラクエの生みの親でもあるその、
うんうん、なんだってさ、はい、エンディングがたくさんあるじゃない、楽しかったよ。
で、何でしたっけ、 FF シリーズのその生みの親である坂口さん、だからその、うん、何でしたっけ、 FF の生みの親とドラクエの生みの親がね、
コラボしてた、
タッグを組んで作ったっていうことでですね、うん、その
すごく良かったですよ、クロノトリガーは。音楽がすごく好きで、街の曲とかは自分でピアノで弾いてたんだけど、
はいはいはい。
いろんな曲は本当になんか耳心地が良くて。
ですね。まあ、その、結構ね、すごいその、スタッフさんがね、出かけた
クロノトリガー。開発室の、部屋のエンディングもあったんだよね。
ちなみに私、クロノトリガープレイしてません。
え、そうなの？やんなよ。
残念、無念。
残念。
いやー、その当時は、やろうとはしてたんですけど、カセットを買うお金がなかったっていうのがありますよね。まあ、聖剣伝説は2も3もやってますけどね。まあ、クロノトリガーは、ね、機会があったら、プレイしてないとは思っておりますけどね。
うんうん。
はい。まあ、そんなこんなで、ゲームですね、あれしてもらいたいと思いますが、あ、そういえば、DOL のヘッドラインが、続いてますので、引き続き、特に読むことないです。はい。不具合対応状況の更新のお知らせということでですね。
あれ、
はい。不具合が、一応、対応せずということなんですが、
うん、
これなんだ、コラボイベント画家への童貞にて NPC なんか紹介状アイテム と交換する際に正しく交換できない不具合があるらしいんですが、
うんうん、
これはですね、紹介状を渡した場合に不思議な金貨10個を手に入れたって表示されるらしいんですが、
うん、
実際には紹介状は消費されず不思議な金貨も手に入らないらしいです。
うん、
で、200枚お持ちの場合は100枚を5個と交換するっていうのを2回やってくださいっていうことでですね、これは200枚10個は交換されないっていうことで、うん、このまんま行くそうです。修正はしないらしいです。はい。で、あとは芸術家の成長を有効にした場合に探索スキルの熟練度が26000を超えなくなる場合、これは修正されたそうです。はい。で、まあクエスト目的別依頼受け負いをした場合、そのクエストの情報画面に誤った場所が表示される不具合、これは現在対応中でございます。まあそんな感じで不具合のがいろいろと対応してると思うんですが、
はい。
そういえばアリさん聞いてくださいよ。
ん？
聞いてくださいよ。
うん。
最近ですね、何かとニュースで話題になっているその某仮想通貨の取引所のコインチェックさんいらっしゃるじゃないですか。
うん。
大変、今大変なことになってるね。
そうだね。
はい。私ね、何でしたっけ、コインチェックの、
うん。
口座を開設しようとしてたんですよ。
うん。
んで、何でしたっけ、ちょっと買いたい時期だったので、
うん、
早くそのね、口座開設できねえかなと思っててですね、
うん、
所在近くに、現在の所在近くにの、そのお手紙が届いて、うん、その手紙を受け取ったらもう口座が開設完了ってところまで行ってたんですよ。
うん。
でもね、そのお手紙がですね、
うん、
まあ、雪の影響かなんかで、ついこの間です。本当に雪の影響かなんかで、うちに届くのがすごい遅れたんです。
うん、
で、ちょうど不在。
その間に。
不在だって、で、さらにその、不在通知が来てたので、再配送をお願いして、
うん、
それを待ってた間に、
うん、
例の事件が起こったわけなんですよ。
おー。
ギリギリセーフみたいな。
僕はすでに口座があります。
ギリギリセーフみたいでした。本当に。
ちょっと聞いてくださいよ。
はいはい、どうぞ。
まあ、とあるところの、
はい、
まあ、ちょっと、仮想通貨はちょっと関わっていた感じなんだけれども、違う、まあ、もので、
はいはいはい。
で、そこに、まあ、登録をしてから、
はい。
そこのカードをね、作りたかったんですよ。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
で、カードを作るのに身分証明がいるっていうので、
はい。
運転免許かパスポートって書いてあったから、はい、僕は運転免許をアップロードしましたよ。
はいはいはい。
で、身元確認はそれで OK。じゃあ、はい、住所確認っていうことになったんですよ。
はいはいはい。
で、住所確認で、家のほら電気料金とか。
ああ、はいはいはいはいはい。
あんなのでもいいのかもしれないんだけど、
はい、
とりあえず言われた通りに、住民票を、取ってくださいって言われて、最初マイナンバーを送ったら、マイナンバーはまだ対応してないからって言われて、
そうですね。
で、住民票って言われたから、住民票を取ったら、
はい、
番地とかがね、
はい、
書いてあるわけなんですよ。
あ、そうですね。
だけど、免許って書いてないんですよ。
あれ？そうなんですか？
うん。それで、
はい、
ってなって、まあいいやって送ったら、
はい、
一致しないので、
はい、
ダメですって言われて、
あれまあ、
ちょっと待ってって思って、
はい、
どっちも本当ですって言ったの。
はあ、はあははあ、
そしたら免許証は、
うん、
警察か何かに言えば、
はい、
ちゃんとした住所を書いてくれるはずなのでお願いしますって言われたんです。
はいはいはい。
警察に電話をしたら、
はい、
番地が書いてあっても、
はい、
東京都は免許証は、
はい、
番地を書きません。
ははは。
書かないのが普通なんです。
うん。
って言われて、しょうがないからまたメールを出して。
なんか今はその番地情報とか細かい、あの、現住所とかは、あの、IC の中に記録、うん、記載され、記録されてるらしいですね。
あ、そうなんだ。はい、なんか、とにかく、全然納得してくれないっていうか、まだ返事が来てなくて。
はいはいはいはい、はい。
もう、パスポート取れよって感じになってるのって思って。
いや、ほら、確かその、あれなんですよね。その、特に現住所じゃなく、現住所じゃなくて何だっけ、もう一個の方。なんかどっちかがもう記載されなくなってるみたいです。今の免許証。確か。
ん？
俺のお財布、俺のお財布どこだ？お財布どこだ？よし。で、なんかあの、今の免許証は IC カードが、IC チップが入っててですね、そちらの中にその細かい情報は、記録されてるって話なんですよね。
へぇー。
はい。まあ、私なんかも結構その、まあ、なんでしたっけ？私のその部屋番号がすごい紛らわしかったりはしますけどね。だからそれで結構、免許証にはそっちで記載されててですね。
部屋番号？
あ、そう、本籍です、本籍です。本籍は今も免許証記載されてないんですよ。
へ
ぇー。昔は本籍記載されてて、今はもう本籍記載されてないけど、その IC チップの中にですね、うん、本籍の情報は入ってるらしいです。ですです。
意外に不便だなぁ。もう困っちゃったよ。
まあ、あれですね、実際に、電話じゃなくて、警察署まで行ってやらないといけないかもしれませんけどね。
え、いや、だから。
それでもダメなんですか？行っても。
だから東京都の決まりで、
はいはい、
番地は書かないって
、うん。
だから、書き直すことができません。という手続きは行っておりませんって言われて。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。へぇ、それは知らなかったですね。
うん。警察に断られてしまったので。
はいはいはい。
もうどうしようもないの。
なんかでも住所変更のやり方で持っていったらいけるんちゃいます？住変、この住民票のこの住所に住所変更してくださいって言ったら。
困ったな
ぁ。でも普通、東京都だったら番地表示。だからその、東京都、
うん。
千代田区何々が、千代田区何々々2の1の2とかって？
うん。
でも、あれでもあれですよ。今写真見たら番地まで東京都の方でも番地まで書いてる免許証ありますね。あ、でも様式変更があったあるみたいですね。これ。
様式変更。
表示。運転免許証の、様式が変わったらしいです。改定後、本籍がなくなりました。あ、でも東京でも。番地までは記載されてますね。なんでだろうね。不思議ですね。
困ったよ、困ったよ。
不思議ですね。
困ったよ、困ったよだよ、本当に。
なんでだろう。
まあ。いや、進もう。
うん、はい、はい。はい、わかりました。で、まあ、そういうことでですね、結構あれがあったんですよ。あ、ほんならこれ、あれですね、このラジオを東京都の方、聞いてる方でですね、住所の番地が載ってないって方、もし、最近免許証を受け取った方とかでですね、載ってないって方、なんか教えていただければと思います。
載ってません。
はい、というわけで、 今日の DOL ヘッドラインはこの辺にしておきましょう。今日の、お題のゲームは非常に盛り上がりそうなのでですね、ちょっと早めに切り上げてですね、はい、お題のコーナーに突入していきたいと思います。はい、今日の DOL ヘッドラインでした。お題のコーナーに突入する前に、ジングル、一応。レイブンズナイト。お題のコーナーでーす。今日はちょっといつもより早めにお題のコーナーに突入したいと思います。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。よろしくお願いします。
今日はちょっと疲れ気味のアリスラセオです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。アリスさん、お疲れ気味ってどういうことですか？
んとね、
おう、聞こうじゃないか。
おう、今日ね、お仕事午後4時までだったんだけど。
はいはいはい。
4時からの人が、
はい、
新人さんが来なくて。
なんと、ブッチしたわけですね。
そう思ってみんなでちょっとざわざわして、
はい。
で、まあ、店長に相談したわけですよ。
はいはいはい。
で、まあ、ご本人の連絡先がちょっと、みんなの連絡網みたいのがあるから、はい。で、そっちの携帯にかけて、聞いてみてくださいって言われて。
はい。
かけました、
はい。
すぐ出ました。
ほう。
今日シフト4時からなんですけど、どうなさいましたか？え？すいません。僕、月、木、金の予定のはずなんですけど。
今日水曜日ですよね。
そうなんですか？はい。え、今日入ってるんですか？入ってます。え？じゃあきっとシフト間違えてるのかもしれません。どうしよう。お休みのところ申し訳ございませんでした。いえいえ、どうもすみません。すみません。失礼いたします。店長、店長。
もうすごい恐縮。
店長、なんか、月木金に働く人みたいです。
は
ぁ、あ。え？あ、シフト消すの忘れてました。
おう、おう。で、4時からの人がいなくなったわけですか？
そうです。そして、そうすると、3人なんですけど、あ、そうですね。3人でも回せますけど、アリスさん、伸びていただけるなら、
伸びます。時給もらっとけって話ですよね。
そうです。2時間美味しいぞって、頑張れみたいな感じで。
頑張ったわけですか？
伸びてきたわけなんですよ、
はい。頑張ったわけですか？お疲れ様でございました。
ありがとうございます。そしたらね、荷物がすっごい来てたから。はい、
なんと
で、バックヤードでこう荷物の仕分けですよ。
はいはいはい。
もう、お二人で仕分け作業をやって、もう2時間仕分け作業ほとんど。
お疲れさんです。
うん、途中でお客さんに、いろんな案内とか、
はい、はいはいはい。
アリスさん、ちょっとこれわかるかなってよく聞かれるです。
なんかアリスさん便利屋みたいになってるんですか、ひょっとして。
そうですね。あのね、なんか四角くて、
はいはい、
四角くて蓋がついてないんだけど、
はい、
中からビニールとか取り出せる箱があるらしいんですよ、はあはあ、っていうから、あ、これですって言って、
はい、
なんか、ちょっと柔らかいプラスチックの蓋に、
はい、
十字の穴がついてるんですよ。
あ、はいはいはいはい。で、そっからなんかあれですよね。
ビニールとかいろんなのを取り出せる。
何でしたっけ、ウェットティッシュとかを取り出したりするようにあるやつですよね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
ああ、これだーって言ってて。
はい。
そして、アリスさん、ちょっとお聞きしたいんですけど、何ですか？レジのところで、よく荷物のこう、紐を結ぶビニールテープの入ってる、ビニール紐の入ってるケースってどこかにありましたよねって、ありますよ。どこですかって言って、ここですって言って、見たら、あ、なんかないですねって言って、ないんですよって、これもこのあたりですよねって言うから、このあたりですって言って、掘ったらありましたって言ったら、あったーとか言って。
なんかアリスさんあれですね、何でしたっけ、検索エンジンになってますね。
そうだね、多分アリス検索エンジンだと思う。
はい。
アリスさん、すみませんけど、ちょっとお聞きしたいんですけど、って。
なんかほんで、商品名とかじゃなくて、なんか具体的なその、こんなん探してます、的な。
そう。でも最近お客さんは、その100均のテレビを見て、
はい。
これないですか、あれないですかって来るんですけど。
そう、あれですよね。その、100均イコール、ね、
そうそうそう。うちにもあるぞ、的なね。
そうそう、わかります。
なんだけど、でもないって言うと、
はい、
なんとか他ので妥協しようと思って頑張っちゃうんですよ、お客さんが。
なるほどね。
どうしたらいいんだろうって思っちゃう。
はい。というわけで、アリさんお疲れのところ申し訳ございませんが、
はい。
お題のコーナーに行きたいと思います。今日のお題のコーナーは、コンピューターゲーム、ゲームですね。はい。ゲーム、コンピューターゲームでございます。まあ、今年に入ってですね、有名な新作、何かと、有名な新作ゲームがボコボコと出始めております。まあ、ついこの間発売されたモンハンだとかですね。まあ、来月というかもう明日、明日以降、2月になるんですけど、来月発売予定なドラゴンボールファイターズとかですね。光栄様も三国無双の新作出したりとかですね。いろいろとやってますけどね。まあ、本日のお題はですね、ゲームですね。まあ、ゲームといってもその、パソコンとか、まあ、ゲーム機、スマホとかでプレイするコンピューターゲームですね。まあ、おすすめのゲームからやってみたいゲーム、気になるゲーム、思い出のゲームなどなど、ぜひご投稿くださいということでございます。はい、まあ、思い出のがあるゲーム、私も箇条書きでいろいろと書いているんですけど、まあ、これに関しましては時間が余ってたら、ちょろちょろっと紹介していこうかなと思っておりますんで、投稿いただいている内容をガンガン読んでいきましょう。では早速いただきました泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。
こんばんはです。
どうもこんばんは。ドラクエ11ですね。ロトゼタシア降り立ちて勇者になりて世界を救うということで、今泉が DS でプレイしているおすすめソフトはドラゴンクエスト11ですね。去年のクリスマスプレゼントに買ってちょっとずつやっております。総プレイ時間は50時間を超えました。だいたい今8から9割ぐらい攻略したと思われます。メインストーリーがとてもよく練り込まれていて、あの伏線はこれだったのかという、ポロッとびっくりしたり感動して泣いてしまったり、本当に楽しいですよ。プレイするハードは 3DS とプレステ4どちらかが選べます。ソフトの価格も新品でもお安くなっていますので、ぜひぜひおすすめの一本です。ドラクエ11なんですが、アリスさん、
はい、
アリスさんってドラクエってプレイしたことあります？
ドラクエは、
はい、
1から頑張ってたんだけど、
はい、
どこまで行ったかな、ドラクエの天空の花嫁がいつでしたっけ？
これ
だ
っけ？これ5ですね。天空の花嫁が5ですね。
その次なんだっけ？
その次は6が幻の大地でしたっけ？
幻の大地。
夢の世界に行ったり来たり。
6からやってないかも。
6はまだスーファミですね。
あれ？じゃあやったかな？
ハッサンとかおるやつ。
あ、やったような気がする。ハッサン
チャモロ。
やったような気がする。
テリーとか、
うんうん、
はい、そうですね。私もドラクエはですね、1、2、3、4トンで5、6までやりました、
うん、4トンだの？
4トンました。
なんで？
いや、単純に持ってなかったんです、ファミコンのカセット。
なるほど。
はい。で、まぁ、5は、スーファミですね。はやりました。6もやりました。
うん。
ですね。まぁ、ドラクエはね、ドラクエの思い出と言いますとですね、
うん。
ドラクエ3、ファミコン版の方ですね。ドラクエ3で、
うん、
味方のその体力が 全員減った時にですね。
うん。
そう、その、まあ、ベホマって一人全員回復の魔法じゃないですか。
うん。
で、ベホマズは全員全回復じゃないですか。
うんうんうん。
でもマジックポイントの処理がものすごく多いっていうね。
うん。
その、何でしたっけ？昔はそのコストパフォーマンスとか効率とかは全く考えてなくてですね。
うん。
味方の体力が減ったら、その、いちいち、ベホマズンで、味方全員を回復させてたんですよ。ほんだら、その、ボス付近に到達するときにはもう、勇者のマジックポイントが切れちゃってるんですよね。
うん。
で、なかなか、倒されへんなー、みたいな感じでですね。
うん。
そう、その、何でしたっけ。ドラクエ3。地下世界に行く前のそのバラモスを倒すためにですね。
うん。
レベル40超えてました。
おぉ。
はい。ね。その、そう。で、もう、あとね。あ、これ、ベホマズン使うより、ベホマを4人全員にかけた方がコストパフォーマンスいいんじゃねっていうことを気づいたのがですね、随分と後になってからでした。うん、あの時はものすごい脳筋でしたね。はい。まあ、ドラクエは、そうですね。ほんと7以降のナンバリングはプレイしてないですね。まあ、いつ頃でしたかな。その、昔は全然平気だったんですけど、今、その、ドラゴンクエストとかをはじめとした、その、コマンド入力式の RPG ってあるじゃないですか。
うん。
いわゆる単性のですね。それがね、いつ頃かを境にあんまり受け付けなくなってきてしまったんですよね。PC ゲーって、アクションゲーとかをやり出してからかな。プレステ時代以降かな。
うん、うん。
だからなかなかそのコマンド入力のね、ものを日に日に受け付けなくなってしまう。今ではもう無理ですね。はい。
なんかそういえばさ、
はいはい。
当時なんかいろんなこうやり込み対象みたいのを夜中にやってて。
あ、いましたね。
うん。で、一番ちょっと未だに頭の中に残ってるのが、
はいはいはい、
ファイナルファンタジーを、
はい、
背景色と文字と全部真っ白にして、
はい、
文字がない世界で
プレイする。すげえな、それは。
すごいですよ。ちゃんとスキルとか使ってるんですよ。
はあ、はあはあはあははあ、は。
そんな動画がちょっと印象強かったんです。
最近のね、やり込み動画にはなるんですけど。
うん、
サガフロンティアってあるじゃないですか、プレイステーションの。
うんうん。
あれのサガフロンティアのその、最小戦闘回数クリアっていうのをやってましたね。やってますね、今。まさに。
最小戦闘クリア？
最小戦闘回数クリア。
うんうん。
とにかくその、敵と戦う回数を、少ない状態でクリアする。
ああ、なるほど。
はい。だからサガフロンティアとかは、いわゆる、なんでしたっけ、シンボルエンカウントって言われている、画面上に表示する敵と接触することによって戦闘が開始するっていうゲームシステムなんですよ。
うん。
だからその、映ってるシンボルをこう、避けていったらその敵と戦わずとも先に進めるんです。
あ、そうですね。
はい。ただそのボスとかね、当選簿してる敵とかはどうしても戦わないといけないじゃないですか。
うん。
だからその、当選簿している敵、とのその最小限の戦闘でいかにこう効率よくクリアしていくかっていうのがね、ものすごくこうチャートを組まれてて、あれされてるんです、洗練されてるんですよ。だからもう敵のシンボルを避けまくりのね、セーブロード繰り返しまくりので、とにかく戦闘回数を少なくクリアするんですね。戦闘回数最小、あとまあ今までもうあれサガフロンティアって結構たくさんキャラがいたと思うんですけど、うん、もう確か残すところ、その、ニートことリュウトさんのみになってますね。まあ、サガフロンティアプレイされたことあるんでしたら、ぜひぜひ、その最小戦闘回数クリア見ても面白いと思いますよ。
なるほど。
はい。 まあ、RPG といえばそんな感じですかね。
うんうんうん、
じゃあ、続いて、ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆さん、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
寒いので部屋でぬくぬくゲームをする良い季節ですね。では、早速。思い出のゲーム。スターソルジャー。はい。スターソルジャー、高橋名人に会いました。感動ということなんですが。
おお。
知ってます、アリスさん。
ん？
高橋、今でこそ暴露されてますけど、
うん、
高橋名人って実は名人じゃなかったらしいんですよ。
え？どういうこと？
はい。実際にそのゲームが得意だったわけじゃなくて、高橋名人は実はゲームが苦手だったんです。で、そのスターソルジャーとかのそのデモプレイをやる、その開始から数分間とかであるじゃないですか。
うん。
それを何度も何度も繰り返し練習して、っていうその、いわゆる、何でしたっけ？努力の人だったんです。ものすごい。
おぉ、なんだかわかんないけどすごい。
はい。だから、高橋名人もその、プレイしてるところを見せないといけないじゃないですか。
うん。
で、その、スターソルジャーとかなんかそのゲーム開始してから、その、まあ、何分間だけ名人にプレイしてもらうっていうのがあって、
あ、
その開始してから何分間だけを繰り返し何度も何度も練習して、みたいな。
つらっ！
そう。だからその、
名人ってつらい！
高橋名人は、もともとはゲームが苦手なそのハドソンのバイトの人だったっていうね。
なんか、でも、すごいね。
そういう話を、何でしたっけね。高橋名人、暴露話で、ね、その、しくじり先生、っていうことでですね。
うんうんうん。
はい。で、しくじり先生って番組で高橋名人が出演してたんですよ。うん、はい。
おー。
だ実はそのゲームが下手でスーパーマリオは1の3種までしかいけないとかですね。
うん、
はい。ゲームが超下手ってね。そのゲーム開始2分間だけ猛練習したっていうね。っていうことをそのね、まあ今でこそその日はですね、語ってはくれてはいますけど、でもね、それでもすごいと思いますよね。
うん。
子供の夢を壊さないために、開始2分間だけをこう必死に練習するみたいなね。まあでもその、高橋名人は名人で、高橋名人でそのキャラが立ってましたからね、完全に。
うん、
ゲームは1日1時間とかね。
そうそう。
あれでそのお母様方の、親御様の人気を随分得たっていうのはありますけどね。
親御様。はい。
そして、3D ホットラリー。全国100位以内になったので、任天堂から表彰をもらいました。おお、これはすごい。3D ホットラリー。ファミコングランプリですね。
3D ホットラリーって何？
ファミコングランプリって言ってですね、レースゲームです。はい。そのファミコンの表現でよく、この表現ができたなっていうね。
うん。
3D ホットラリー、これはすごいと思いますけどね。はい。まあ、全国100位以内に入って任天堂から表彰と粗品もらった。素晴らしい。全国100位以内とかって相当だと思いますよ。はい。そういえば、その、ゲーム内でですね、高橋名人に札幌にいる時に会ってますっていうことでですね。
うん。
ハドソンにいたことがあったらしくてですね。だから、その、高橋名人ですかって聞いたら、昔はねって答えられたらしいですよ。
へ、
うん、そしてですね、三国志オンライン、オンラインゲームで感動したのは初めてということでございます。
三国志オンライン。
はい。そして、ドルアーガの塔ですね。クリアすると驚かれます。これは驚きますよ。ドルアーガの塔は驚きますよ、本当。
なんで驚くんだっけ？
え？難しいんです。
なんで驚くんだっけ？
何でしたっけ？攻略なしでは絶対クリアできません。
え、そうだっけ？
はい。ノンヒントが多すぎる、多すぎます。ノン、昔のゲームに、ありがちな、 ノンヒント攻略ですね。
お
ー。はい。まあ、何でしたっけ。ドルアーガの塔といえば、あれですね、初音ミクが歌ってるそのお腹すいた歌っていうのがですね。知ってますアリスさん。
いくら丼が食べたかったなぁ。
正解。
いやでも、そうでもないかなぁ。
そうですよ。それが
いくら丼が食べたかったなぁ。食べたい、食べたい、食べたいよ。
さすがですね、アリスさん。
ホタテ、ハガキ、ハマエビ、マクロ、ピカタコ、エビ、カンパチ。
なんで覚えてんねん。
え？
今歌詞見、俺ちょっと、今その分の歌詞見てるけど、一語一句間違えてないんやけど。
だって覚えてるもん。
さすがだね。
うん。
はい。そのドルアーガの塔でございます。
お腹が空いてフラフラよっとよろ
はい。で、続いてやってみたいゲームとしましては、信長の野望大使。これは、知らないな、信長の野望大使。お。今では、プレイステーション4で出る予定でございます。光栄テクモゲームズから。あ、もう出てるのかな？はい。某アマゾンで4200円で売ってますね。
うん、うん、うん。
で、ドラゴンボールファイターズ。これはね、私も正直やってみたいです。もう本当に、その、アニメばりの映像ですね。で、やる格闘ゲームなんですが。
うん。
まあ、すでに対戦動画、ベータ版とか対戦動画とかも上がってますけどね。そして、続いて、北斗が如く。なんだこれ。これは知らないですね。北斗が如く。
龍が如くみたいだね。
龍が如くの北斗の拳バージョン？はい。龍が如くの北斗の拳バージョンっぽいですね。北斗が如く。
それは初耳という。
これは、ちょっとね、北斗の常識をぶち壊すって書いてある。北斗の拳が、その龍が如くのスタジオの手によって初の本格アクションアドベンチャーゲームとして登場。オリジナルストーリーで書かれる重厚なドラマ、本作ならではのキャスティング、そして世紀末を遊び尽くす、歓楽街アドベンチャー、こんな剣士郎見たことないっていうことですね。新たな、謎に満ちた街を舞台に新たな救世主伝説が幕を開けるっていうことですね。北斗が如く。これはちょっと面白そうですね。
うん。
マリオとか FF とかドラクエとかメジャーなものはもちろん面白いのでですが、キリがないので省きましたっていうことですね。北斗が如くはこれは、うん、
ちょっとやってみたい。
ちょっとやってみたいですね。
うん。北斗の拳オンラインはやってなかった。
北斗の拳オンラインはやってないですよ。
で、バスタードオンラインは一体どこ行っちゃったのって感じで。
どこに行ったんでしょうね。
うん。ちょっと旅に出ちゃったかな。
はい。で、幼女無双ってなんだよ。幼女無双、ロリコンだらけの三国志。今その何でしたっけ、幼女無双って単語が出てたな、出てたんで、その幼女無双でググってみたらね、まあ某幼女戦記の画像がちょろちょろ出てきたりはしてましたけど、してますけど、幼女無双、無双シリーズといえば何無双だろうな。
三国無双。
いや、なんか、オリジナル無双シリーズ。
え？
いや、その、何々無双って言うんで、こんなんが出たら面白いだろうなって思うのあったら。
え、アリス無双？
いやいやいや、まあまあまあ。
え？え？
アリス無双ね。野球無双、サッカー無双、テニス無双。
いや、もうテニス無双はあるじゃないの？
テニス無双はもうテニプリがやりそうな気がします
けど、ね。そうだよ。もう、だってもう、あれは、だってテニスやろうよってもう、感じじゃない。
テニス無双。はい。じゃあ続いて、鏡さんからいただきました。ありがとう。 ございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
今日は皆既日食ということでフェラルフォードの日かなと思ったゾンビが大量に襲ってくるわけですね。はい、さてお題ですが、思い出のゲームとしましては大戦略シリーズ、 PC 版やセガメガドライブサタン版、あ、大戦略シリーズですね。
おお。
まあ戦略シミュレーションゲーム、まああの戦争ものでも鉄板といえば鉄板ですね。
タイトルしか知らない。やったことない。
はい。まああの大戦略シリーズといえばあれですね、マス目がね、六角形なんですよ。普通その、
うんうんうんうん、
戦略シミュレーションとかの
ハニカムなんとかでしょ。
あれがまああのファイアーエムブレムとかもそうなんですけど、マス目が四角じゃないですか。スーパーロボット対戦とかね。
うん。
でもその大戦略のシリーズなんかもう昔からそのマス目が六角形なんですよ。
うんうん、わかるよわかるよ。
はい。これはちょっとね、そのこれを考えた人は画期的なのではないかなと思ったりはしますけどね。
うんうん。
で、続きましてアーケードのルマン24。あ、これ知らない。ルマン24。
ああ、あの車のでしょ。
ルゲーム。ああ、なるほどね。で、続きまして、バーチャレーシング。あ、セガアーケードバーチャレーシング。
ああ、
これも有名ですよね。はい。そのポリゴンを使ってのそのレーシングゲームっていうので、結構その初期のものではございますが、うん、そのレーシングゲームの進化っていうのも今と昔はものすごいっす。あれですよね、差が出ますよね。
うん。
そして、ワールドオブタンクス PC 戦車戦。あ、これは私もプレイしました。ワールドオブタンクス。ね。まあ、今でもその、プレイされてる方多いと思いますけどね。まあ、PS4 版や Xbox 版も出ております。戦車に乗ってドンパチする。ワールドオブタンクスですね。はい。で、続いて、ヒーローインザスカイ。PC オンライン MMO 空戦ものということなんですが、
はい、ヒーローインザスカイ、
こちらも私プレイしておりましたが、
うん、うん、うん、
一応あの史実にのっとった、なんか戦闘機がね、レシプロ戦闘機からジェット戦闘機の前半ぐらいまで出てるんですけど、内容は、完全に架空ものでございます。
うん、うん、
はい、レシプロ戦闘機がミサイルぶっ放しだりとかですね。空対空なのに敵に、爆弾を落として、こう、ね、大ダメージを与えると使うっていう、とんでもないゲームでございました。はい。いやー、ヒーローインザスカイはね、随分とやりましたが、まあ、一時期から。
なんかそれに対して、ハニワインザスカイとかいうのも出たかった。
あ、そうなんですか。一時期からその課金、強化が結構で無双したりとかですね、レベル上げてとかっていうのが結構あったんでね、なかなかその対人戦闘っていう意味ではね、やり込んだ人が強いっていうのがあって、そのイーブンプレイができにくいゲームでもありましたよね。はい。で、リネージュ2ですね。リネ2 PC のオンライン MMO、 当時はね、これ出た当時はものすごく重いっていうことでですね、リネ2が動くパソコンはね、結構、リネージュ2が動くパソコン、リネ2専用機とかっていうのは非常に高級なパソコンでございました。まあ今ではスマホなんで、リネレボでしたっけね。リネージュ2レボリューションっていうのが、出ていますね。
だってね。
はい。
リネージュは、
はい。
まあラグナロクでもあったんだけど、
はいはいはい。
裸パッチっていうのがあったんです
よ。はははははは。
イメージはもう下着？
はい。
正直綺麗です。
おー。はい。そして、ドリキャスの、パンツァーフロントですね。ドリキャス版のワール ワールドオブタンクスみたいな感じではございますけど、パンツァーフロントですね。
わかんない。
かがみさんは、戦車もの好きなのかな？白金戦車道はやらないといけないですね。はい。で、続いて、やり込みだとしては、ファーミングシミュレーター17。農業シミュレーターですね。これは今でもやり込んでるやつなんでしょうかね。で、アークですね。アークサバイバルエボルド、ブド。で、ユーロトラックシミュレーター。これもやり込んでるみたいですね。で、アメリカントラックシミュレーター。これもやり込んでる。今、リアルタイムでやり込んでるみたいですね。で、セブンデイズトゥーダイ。これもやり込んでるみたいでございます。で、ワールドオブワーシップス。あ、これやり込んだんですね。私、ワールドオブワーシップスも結構やってたんですけど、空母が好きなんですけど、空母をやると完全に別ゲーになってですね。
うん。
それでちょっと、ああ、これは空母好きですけど、ドンパチしたいなっていうね。でも空母だとできねえなっていうのがなって、ちょっとワールドオブワーシップスは途中でやめました。はい。
もう。
で、やってみたいゲームとしましては、モンハンワールド。これはやっぱりやってみたいって方多いですね。プレステ4なんですよね、モンハンワールド。もうすでに500万本売れてるらしいですよ。
あ、そんなに？
はい。はい、あとはですね、続いて、プレファーミングですかね。これは、プレファーミングでやってるのかな？スチームで出る予定でございます。農業シムの新作らしいですね。農業系シミュレーター。で、シミュレーター系で面白そうなのがあれば、クソゲーのシミュレーターはありますよ。
なんですか？
クソゲーというか草ゲーですけどね。
お、なんですかそれは。
はい、草ゲーごとグラスシミュレーターです。
え？
グラスシミュレーター。
草って芝生みたいな草？
草、グラッシュシミュレーター。
どういうこと？
はい、ゲームの特徴としましては、グラスシミュレーターは次世代のゲームであり、様々な驚くべき機能を実現しました。
うんうん。
その1、草が生えています。
うん。
その2、草のグラフィックがダイナミックです。
うんうん。
その3、リアルな天候。その4、素敵な環境。その5、牛。その6、草がいっぱい生えています。っていうことなんですが、はい。プレイヤーの感想としましては、草が見たいなら外に出るよとかですね。
うん、
は？かっこ半切れとかですね。言葉が出てこないとか、金の無駄だとかですね。このゲームをリリースしたことが信じられない制作者はゲーム市場のお手んだ。もっとマシなゲームの制作に時間を使ったらどうだっていうね。
そんな、
はい、クソゲーどころか草ゲーでございます。
なるほど。
草ゲー。ね。牛を撃ったら爆発して爆発します。
怖いよ。
草ゲーです。で、バグだらけでございます。でもこのグラスシミュレーターでもですね、
うん、
ガチ勢がいるみたいでして、
うん、
草ガチ勢って呼ばれてる方がいるんですけど、
うん、
これグラスシミュレーターって名前はついてますけど、銃で撃ち合うこの普通の FPS のゲームなんですよ。
おう。
で、まあ対戦とかもできるんですけど、
うん、
もう対戦とかだったらもうバグ、壁抜け、バグあり、バグはテクニックって言われてるね。
テクニック、
バグはテクニックです。壁抜けとか壁越しロケットスナイプとかその辺はテクニックだそうです。
おお、
草ガチ勢ってバグを極めてはい、誰もプレイしてないです。草ゲーグラスシミュレーターですね。あまりおすすめはしません。はい。で、一緒にやりたいゲームは、アーク。これは私、現在もサーバーを運用しております。ぜひぜひ、お暇な方はプレイしてください。そしてですね、最近また、俺の中での話題沸騰しているプラネットサイド2ですね。
おう。
あと、セブンデイズトゥーダイと、ユーロアメトラマルチですね。ゲームはどんどん進化しているので楽しみですね、ということでございます。 はい、では続きまして、有明さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
思い出のゲームといえば、ウィザードリーですね。でもウィザードリーシリーズはかなりね数出てると思うんですけど、私ウィザードリープレイしたことないんですよね。
そうなの？
はい、
ハードだよ。
はい、ウィザードリーシリーズ、まあ、あのウィザードリーネタは結構ねいろいろとあったりはしますけどね。そして、ザナドゥ。
あ、懐かしいね。
ザナドゥ。
ザナドゥはやりましたよ。
やりましたか？俺やってないです。
確か PC で。
ああ。そう、その PC ゲーのね、時代のやってないんですよね、その最初の方。
僕ね、
はい、
X68 で、
はい、
リングマスターっていうのやったんですよ。
ほほほほほほほ。
で、3D ダンジョンなんですよ。
はい。
初めて 3D ダンジョンやったわけじゃないんだけど、
はい、
その PC での 3D ダンジョンって初めてで、
ああ、はい、はいはいはいはい。
で、先の方に、骨子が歩いてるんですよ、骨子がね。
はい。はい、
スケルトンなんとかみたいなのが歩いてるんですよ。
はいはいはい。
うわー、いるって思って、で、ちょっと近づいてったら、こっちに気づくんですよ。
はい。
で、あ、追っかけてくるって思って、戦えなきゃって戦うんだけど、
はぁはぁはぁはぁ。
なんか、結構ドキドキもので、
なんしかね、私がそのパソコンを始めたのが、その Windows 95 世代からなので、まあ、PC88 とか PC9821 世代とかですね、まあ、それ以前とかになると私プレイしてないんですよね。まだパソコン自体を持ってなかったんですかね。
うん。
まあ、続いてその無限の心臓。これは多分無限の弦が幻の方じゃないですかね、多分。まあ、これも、その8ビットパソコン用のコンピューター RPG らしいですね。PC8801 とか PC98MZ2500 とか S1 あたりに出てくる。まあ、FM7 とかでも、2が発売されてたりはしてたみたいですけどね。そして、デゼニランドですね。
デゼニランド。デゼニワールドだよ。
ないですね、
デゼニワールド。デゼニワールド。
これはハドソンが発売したパソコン向けのアドベンチャーゲーム。続編にデゼニワールドがあるらしいです。
デゼニワールドです。あのね。
はい。
デジニーワールドはね、あれなんですよ。カセットテープのゲームなんですよ。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
フロッピーディスクじゃなくてカセットテープだったような気がする。
あー。なるほど。
うん、ドクター中松より前だと思うよ、多分。
対応機種は MSX とか9801とかですね。
そうそう、MSX だった。
FM7 とか、まぁいろいろと、8801とかでも。プレイできるみたいですね。
僕は MSX
で、やり込みとしましては、ディアブロ2。これね、ディアブロはね、ちょうど私その時期にね、ウルティマオンラインやってたんだよね。
あー、僕ね、
はい、
ディアブロはね、伊集院光の、あのラジオで、
はい、
伊集院光が英語だけどディアブロをちょっとやりましょうって話になって、それでなんか、塔のところで、何か他の人が喋ってきてるんだけど、
はい、
多分、チーズが食べたいですって言ってるんですって言って、
はい、
で、なんか、この人は無視して進みましょうとかいう実況をちょっと聞いて、
うん、
ディアブロをやりたいって思ったんだけど、はいはい、体験版だけで終わった。
これね、ディアブロ2はね、この、もうほんまにハクスラーの、ね、ハクスラーのゲームとかでは、まあ、ものすごい有名というか、まあ、当時めっちゃ流行ってたんですよね。ただ私その時それよりちょっと前から出たそのウルティマオンラインにどっぷりでございまして、
うん、
その他のゲームに手を出すあれがなかったですね。
うんうん。
まあ、でもそのディアブロ系のその見下ろし型のハクスラーシリーズのゲームなんか面白そうなのがあったらね、ぜひプレイしてみたいっていうのはありますけどね。そしてエイジオブエンパイア2、これもね当時はものすごい流行ってましたね。これはね、エイジオブエンパイア2はその最近でもね、ちょっと対戦したりとか、知り合いとね、去年かな、ち ょっとやってたりしましたけどね。エイジオブエンパイア、私はトルコ軍を利用して大砲祭りするのが大好きです。はい。ハサー&大砲祭り。
ほう。
大好きです。すごい弱いです。対策されたらあっという間に沈みます。はい。私
もう一回エースオンラインやりたいよ。
エイジオブエンパイア、まあ、これ、リアルタイムストラテジーのゲームなんですけど、うん、私、脳筋ですんで、基本、一個のことしかできないんです。
おう。
そういえば、モニターの横にですね、その序盤のこのね、進化の仕方のその、フローチャートをこうメモったまんまやってた、ショートカットをメモって、その順番にキーを押すみたいなことやってましたけどね。懐かしい。
うん。
はい。では、やってみたい。としましては、末永く遊べるオンライン。これもう最近なかなか難しいですよね。
そうだね、
はい。これね、なかなか難しいですよね。はい。では続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
リアル人生ゲームをどうにかしたいハイホーです。
うん。
今日はコンピューターゲームですが、ソードワールドとクトゥルフ神話 TRPG を脇に教えありながら。これね、俺思うんですけど、そのソードワールドのシステムで RPG とか作ると非常に面白いような気がするんですよね。
だから、
はい、
ダンジョン&ドラゴンズがあったじゃん。
あ、そっかそっか、そうや、ありましたね。
うん。あれはやったよ。
で、思い出のゲームとしましては、ドラゴンバスター。ドラゴンバスター。どんなやつだったっけ？あ、知ってるわ。はい。ドラゴンバスター
多分知ってる。
で、スーパースターフォース。わー、懐かしい。スーパースターフォース、
あれ、キツネとかのやつだっけ？
それスターフォックスです。
あ、そっか。
スーパースターフォースは縦スクロールのシューティングですね。
あ、そっかそっかそっか。
はい。でもね、昔のシューティングゲームってすごいね、連射力とか、そっちのパワーもいりましたけどね。まあ、今はオート連射が普通にはなってますけどね。そして、スーパーマリオブラザーズですね。もう今でも名作ですよね。スーパーマリオブラザーズ。ね、これは確か、売り上げはですね、世界一売れたゲームとして、そのギネスの世界記録に記録されてるんですけど、ね。スーパーマリオブラザーズなんですが、まあ、これは今でもこのヒエオヤジはですね、もう世界でも有名なヒエオヤジで、世界一有名なヒエオヤジではございますけどね。
え？
ところでアリスさん、初代のスーパーマリオブラザーズって、プレイしたことあります？
うん。
全クリしたこととはあります？
うん。
あれもね、結構クッパ城のところとかがさ、無限ループとかになってて、結構初見殺しというか、わからん、攻略情報なかったら全くクリアできないっていうのあるじゃないですか。結構ノーヒント？
キョンキョンキョとかね。
そう、ノーヒントがね、結構きついですよね。
あと、
はい。
もう空中歩いてるじゃんっていうギリギリジャンプ。マリオジャンプと呼ばれているあのジャンプ？
まあ、でも何でしたっけ、その特定のルートを通らないとね、無限にループしてしまうっていうね、わからん殺しは結構ね、子供では難しかったですけどね。はい。
そうだね。なんかでも頃のファミコンは、
はい。
例えばコイン無限増殖とか、
はいはいはい。
いろいろ階段のところのギリギリでぴょんこぴょんこぴょんこぴょんこ
無限ワンアップとかですよね。カメ
っ子をね、
うん、
踏んでさ、
はい。
踏んでさってすごくショールだけど、踏んでさ。
亀を踏むんですよね。
そう。踏んでさ、増やす技とか、あと旗ギリギリまでジャンプしてほら、捕まって、点数得点こう、ね、はい、やるとかね。いろいろあったよね。
花火上げるためにその秒数をあれしてゴールするとかね。
うん。
はい。で、やり込みとしてはドラクエ1から6。で、FF も1から6ですね。現在
は、7は7。
FGO のバレンタインイベントが始まったので、これに集中しておりますってことですね。
始まったの
らしいですよ。
お
ー。続きまして、ウィッティさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは、ウィッティです。どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
この前、またお邪魔して、お邪魔して、ありがとうございました。ウィッティはゲームをやり込むタイプなので、今までやったゲームの数が少ないですが、一度やり始めると、全ルートをクリアします。ほうほうほうほうほう。思い出のゲームは、大体は名作で友達から勧められたゲームですが、ときめきメモリアル。ほう。
お
ぉ。ICO。ほうほうほう。俺の屍を越えてゆけ。あ、これも有名ですよね。ロマンシングサガ。ミンストレールソング。シュタインズゲート。シュタゲなんかこれアニメ化もされてますよね。
これは、
これはね、すごいですよね。伝説のだが男だってね。シュタゲといえばだが男だですよ。
何それ。
まあまあ、後で動画を紹介したいと思います。
うん、うん。
オンラインゲームも一つをやり始めると終了までやり続けます。DOL は三つ目のオンラインゲームであれ、であり、今までやった二つのオンラインゲームが、すでにサービス終了しました。ちなみに作品名がときめきメモリアルオンラインと、ベルアイルだそうですね。
ベルアイル懐かしい。
そういえば、ときめきメモリアルオンラインってさ、
うん。
配送テロだったらしいですよ。
配送？
いや、その、ときめきメモリアルオンラインって、
うん、
ベータ版、当選した人に、このね、CD、パッケージが送られてきたんですけど、
うん。
それが、その、非常に可愛らしいデザイン、かつ、うん、ね、派手なデザインでございまして、一人暮らしの方はいいんですけど、
うん。
家族暮らしでですね、こっそりね、ベータ版応募したつもりがですね、うん、ときめきメモリアルオンラインってその書かれたパッケージがバーンって届いてですね、
うん、
お母さんとかにさ、たかしこんなん届いてたよみたいに持ってこられたらちょっと、ね、めっちゃ恥ずかしくないですか、ね、
そんなことが、
そう、そのときめきメモリアルオンラインと丸分かりなパッ、箱で届いたっていう伝説の宅配テロでございます。
おー。
ね、恥ずかしい。はい。今やってみたいゲームは特にないそうです。DOL だけで精一杯なので他のゲームはやる時間がありません。そうなんですよね。はい。では続きまして、ハイホーおかわりさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
思い出のゲームとしましては、ウィザードリー、バギーホッパー。これ難しかったっすよね。このバギーホッパー。
バギーホッパーわかんない。
知らないですか？
うん。
なんかその、なんでしたっけ？なぜかこのね、水の上をすり抜けたりすることがごく稀に起こるんですけど、そのね、原因というか、理由がわからないっていうね、そういうのもあったんですけどね。バギーホッパーはね、私も随分とやりましたけど、どうしても、道の狭いとこ、ブルドーザーが前から来るところがなかなか越えられなかったっていうのはありますけどね。
うん。
で、ラグランジュポイント。あ、これ知らないです。ラグランジュポイントは知らないですね。RPG。ですね、スーファミので、続いて悪魔城伝説。ほうほうほうほうほう。悪魔城伝説、これはこれは私プレイしてないな。プレイしたことないですね。で、実況パワフルプロ野球シリーズ、まあ、これも有名ですよね。そのパワープロシリーズ、まあゲーム、最近では、実際の対戦とかじゃなくて、なんでしたっけ、メイキング、キャラメイキングの方がですね、面白かったりするらしくて、そのキャラを育てるっていう感じですね。そっちが、まあ、メインになったりすることもあるみたいです。で、MYST、これマストって言うのかな？これ知らないですね、ゲーム。はい、あ、ミストですね。 アメリカの。
あ、ミストは大好きです。面白いです。まあ、謎解きながらっていう感じの、のんびりした景色を、綺麗な景色を楽しみながら。
ああ、俺これは知らないっすね。
で、おすすめです。まあ、謎解きだよね、
謎解き。謎解きですか。
うん。
で、続いて、リベン。リベン。
これも、リベン？リベン？
はい。リベン。あ、リブンですかね。リブンですかね。ノベルアドベンチャーゲームらしいですね。ファイバーフロントから発売された。で、ストリートファイター2。シタアルウェール YBXA ですね。
なんか懐かしいこと言ってる。
シタアルウェール YBXA。懐かしいですね。で、ヴァンパイアハンター。あー、これもやりました。ストリートファイター2はね、随分と、うん。私の初代スト2の持ちキャラはブランカでした。で、ヴァンパイアシリーズ。これなんかも、まあ、カプコンの格ゲーの、ね。二大巨頭ではございますけど。二大巨頭なのかな？もっとあるかな？そして、懐かしいゲーム天国、ジャレコですね。ジャレコのゲーム天国。これはゲーム天国シリーズね。これも随分やり込みましたね。はい。セガスタン版とかでもですね、セガスタン版のゲーム天国なんかオリジナルアニメと、あの、声優のインタビューが収録された、その特典ビデオが収録された同梱、あの、何だっけ、豪華パックみたいなのがあったと思うんですよね。アニメ、うん。あとはそのプレイステーション用でですね、その続編として、頑張れゲーム天国っていうのも出ましたね。
おぉ。
頑張れゲーム天国、懐かしい。まあ、これもともとその、ジャレコを、ゲーム天国自体がそのジャレコが出してたシューティングゲームの、各シューティングから主人公が集まって、ね、コンピューターゲームの世界を征服しようとするね、ゲーセンを征服しようとするゲーム機を、じゃあコンピューターゲームの世界を征服しようと、そのね、ゲーム機を乗っ取ったのを、その各ゲームからの主人公たちが集まって倒すっていうね、うん、そういうその設定のゲームだったりするんですけどね、
はい、お
ぉ、なんかストーリーちょっと読みますね。世界征服を企む マッドサイエンティストであるジーニアス山田は、まず手始めにコンピューターゲームの世界を征服しようと東京都千代田区上陽か上陽か、うんのゲームセンターに設置されたゲーム機を乗っ取った、ゲーセンの店員の伊藤由紀はこの事態を開店時間までに解決すべく手持ちの中古ゲーム基盤を無理やり繋いでゲームの主人公たちに討伐を依頼したっていう主人あのストーリーらしいです。だからそのいろんなゲームの主人公が出てくるんですよね。結構面白いです。
お
ー、で、ドドンパチね、ドドンパチね、これをやり込んでる人はね、シューティング得意だと思いますよ。ドドンパチシリーズは。
やり込んでない。
はい。
やったことない。
弾幕シューティングというね、カテゴリーを作ったね、
うん、
ゲームでございますね。はい。オンライン以降だと DOL の前はローズオンラインを数年やってましたので、いろんな思い出があります。満足。だそうですね。さくらんさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん
ありがとうございます。
ゲームか、いろいろとありすぎて困るけど、思い出のゲームはロックマンシリーズとかロックマン X シリーズとかですかね。ロックマンシリーズね。一番やり込んだのは私ロックマン X かロックマン3かな。
ロックマン
2も難しかった。
ロックマン X かな。
でもね、私、ロックマン1やってないんですよね。
1とかなんとかがわかんない、もうすでに。
初代ロックマンってさ、結構、プレミアありますよね。初代ロックマン。
そうなの？
はい。初代ロックマン、ロックマン2から結構有名になった感じではございますしね。ロックマン2のドクター・ワイリーのステージなんか未だに、曲として有名な、ね、
うん。
有名ですからね。ロックマンね。まあ、でも、ロックマンって言えばその、海外版のパッケージが面白いですよね。
え、どうして？
え、海外版のパッケージがですね、うん、何でしたっけ？日本、海外で売るためにその、結構日本とパッケージのデザインが全然違うんですよ。
うんうん。
その、海外版のパッケージ自体がものすごいダサいです、正直。ロックマン。
ほうほう。
はい。メガマンっていうね、海外だと、デザインになってるんだ、なってるんですが、
うん、
ご存知の方も、いるとは思うんですけどね。これまあ、有名な話なんで、メガマンですね。はい、海外版のロックマンのパッケージ。もうね、腕にはめてるはずなのに銃を持ってたりとかですね、スーツのサイズが合ってなかったりとかですね。
うん、
いろいろとこのね、突っ込みどころ満載なデザインではございます。メガマン。
おー。
で、メガマン2とかはですね、結構その、なんか忠実になったりしてるんですけど、その、アニメ調じゃなくてですね、やっぱりその向き、うん、あれなんですよね。はい。激画調というか、なんていうか。で、ちなみにですね、海外でなぜロックマンがメガマンって言われてるかって言ったらですね、
うん、
ロックマンというタイトルが単純に気に入らなかったらしいです。
うん。
で、メガマンっていう名前を思いついたんですが、
うん。
まあ、北米版で使われるようなメガマンになったらしいですね。で、ロックマンっていうネーミング、日本ではロックマンで普通に受け入れられてるんですけど、まあ、英語圏の人間には、うん、メガマンの方がしっくりくるらしいですね。
メガマンか。
メガマンです。はい、ロックマンシリーズですね。で、長く遊べるゲームとしましては EDF シリーズですね。地球防衛軍ですね。とか、フォーザシリーズとかエースコンバットシリーズとかですかね。ああ、PS4 で、これ、フォルツァですね。失礼しました。のシリーズは私、モーターフロントとかですかね。フォルツァのモーターフロント、フォルツァモーターフロントとかは私、レースゲームはね、あんまプレイしないんですよ。ただその EDF シリーズ、地球防衛軍でしたっけ？
うん。
この地球防衛軍ってさ、
うん。
その初代、初代その地球防衛軍って言ったらさ、ザ・地球防衛軍っていうさ、シンプル2000シリーズの第31作目だったんですよ。そう、シンプル何円シリーズってあったじゃないですか。
わかんない
。あ、マジですか？
うん。
その、当時のそのプレイステーション2とかのゲームソフトでだいたい4、5000円普通にしてたじゃないですか。
うん。
でもその、制作費とかを抑えたですね。低コスト低予算で作られたシンプルシリーズっていうのがあったんですよ。
おー。
そのシンプル 1000シリーズとか、シンプル2000シリーズとか、ほんまにあの、何でしたっけ、あの、1000円、2000円とかで買えちゃうんですよ。
うん。
で、あの、結構、シンプルシリーズは1000はなかったのかな。1500はあったか、1500ありましたね。その、シンプル1500シリーズとかでしたら、まあ、単純にもう、ザ・将棋とかさ、ザ・囲碁とか、うん、ザ・五目並べとかですね。
ああ。
ザ・ピンボール、ザ・プレード、ザ・ザ・競馬とかいろいろあったんですけど、
うん。
で、その、シンプル2000シリーズの中で、その、ザ・地球防衛軍ってやつがあったんですよ。
うん。
それが、めちゃめちゃ人気が出てですね、すごい面白いということでですね、
うん。
地球防衛軍2までもザ・地球防衛軍2だったんですよ、シンプルシリーズとしてですね。
うん。
で、地球防衛軍3からは、まあ、面白かったっていうのがあって、そのシンプルシリーズから独立して、まあ、単独のゲームシリーズになったんですよね。地球防衛軍3から。だからこのシンプル2000シリーズの地球防衛軍1なんかがものすごい出来が良かったですね。
うん。
で、今ではもうプレイステーション、4で、地球防衛軍5まで出てますね。
うん。
これも結構売れてるみたいですよ。はい。そのシンプル2000であれを出したのは正直すごかったと思います。地球防衛軍ね、ようできてたんですよね。そのシンプルシンプルシンプルなのに、全然そのフルプライスのゲームともね、引けを取らないレベルのね、
もう
ものだったんでね。ザ・地球防衛軍2とかもすごいすごかったですよ。はい。で、エースコンバットシリーズ、まあ、エースコンバットは何でしたっけ、戦闘機、現代戦闘機をモチーフとした、まあ、フライトシミュレーターというか、まあ、シューティングですね、に分類されるゲームなんですけど、非常にね、まあ、最近のシリーズは特になんですけど、その無線でのそのね、会話が熱いっていうね。その、プレイ中にもこう結構敵軍とか味方軍とかこうね、無線通信で結構会話したりするんですけどね。その会話の展開が熱かったりしてですね、もう死亡フラグを発動させて速攻死ぬ人間がおったりとかですね。はい。もう有名なんがね、もう、徹底的なね、テンプレすぎるその死亡フラグを出てるんですよ、その PJ さんっていう人が。PJ。コードネーム PJ って呼ばれてる、そのね、エースコンバットゼロに登場したパイロットなんですけど。
うん。
その、何でしたっけ、もう最後のラストの面でですね、調子に乗って、その、さあ、任務完了ってところに、
うん。
ところでその、ね、あるセリフをですね、俺実は基地に恋人がいるんですよ、戻ったらプロポーズしようと花束も買ってやったりしてっていうね、
うん、
ベタベタなこの死亡フラグを立ててですね、
うん、
その直後にアンノーンが急速接近してきて、PJ さんやられちゃうんですよで、その敵さんは戦う理由ができたかみたいな感じで、
うん、
J さんですね。あとはまあ有名なんか、ああジャンルイがやられたとかですね。
うん。
結構そのね、エースコンバットはこのゲーム中にこのね、セリフが非常に面白いというか熱いね、ゲームでございます。はい。というわけで、投稿いただいてるのは以上になるんですけど、まあ私の、思い入れのあるゲームをちょっと箇条書きしてるのをずらずらっと紹介してですね、エンディングに行きたいと思いますが、まずその一緒にやりたいゲームとしましては、プラネットサイド2、これ最近再燃しております。はい、MMOFPS でございます。オープンワールドの、オープンワールドになるのかな、の MMOFPS でございます。 非常に大規模な戦争が楽しめます。もう100人対100人とかが尊上そこらでドンパチしてます。ですのであまりにも多人数のためにですね、まあ、少人数の小さな、くくりでこの、ね、勝敗が左右されるゲームと違いますので、個人の技量があんまりね、戦況に影響しないというか迷惑がられないというのがね大きな特徴でございます。もう16対16とか8対8のゲームだとね、一人がサボってたらお前サボんなよってなったりするんですけど、そういうことがございませんので初心者にもおすすめでございます。はい、まあ、戦闘機戦車をはじめとしたいろんな兵器があるんですが、まあ、そういうのも、乗り放題でございます。で続きまして、アークサバイバルエボルード、恐竜島でサバイバルしようぜってゲームです。でセブンデイズトゥーダイ、こちらゾンビがいる世界でサバイバルしようぜってゲームです。サンドボックス型のゲームですね。で思い出のゲームと言いましては、思い出のゲームとしましては、星のカービィスーパーデラックス、スーファミでものすごいやり込みました。今でもやると面白いです。鉄器対戦、これまたやり込みました。はい。で、ウルティマオンラインですね、これは大公開時代オンラインをプレイする前にプレイしていた MMORPG ですね。これ今でも続いてるんですね。でやり込みのゲームとしましては、エロナ、ちょっと前までそこそこやり込んでました。まあでもあのエロナ廃人の人に比べれば全然やり込み度合いが足りないらしいですけどね。
ほう。
そして FFT、ファイナルファンタジータクティクス、プレステのゲームの中で一番やり込んだと言っても過言じゃないゲームだと思います。はい。そして、モンスターハンターフロンティア。ね、これもその、一時期やり込みました。イデレンハイとかで、全国3位になったっていうね、まあ、サンサーバー3位になったっていうね、伝説も残しております。鉄器対戦。これはね、もうやり込むというかもう、部活活動、クラブ活動のようにやってました。そして、意外な一品、フォーチュンサモナーズ。ね、アクション RPG でございます。横スクロールアクション RPG の一応同人作品ではございますが、これも随分とやり込みました。はい。どれぐらいやり込んだというと、親指に豆ができて潰れるぐらいやり込みました。ゲームコントローラーで。
おぉ。
で、やってみたいゲームとしましては、モンハンワールド、プレステ4を、パソコン版がね、出る予定もあるのに、プレステ4買うのもどうかなと思いつつ、でもパソコン版は秋になりそうなんだよね、っていうような感じで、どうしようかなと。そして最近何かと話題になってます、剣士っていうゲームですね。
剣士？
剣士です。
あー、なんか言ってたよな。
はい。RPG と、RTS を混ぜたような、オープンワールド型の、ゲームでございます。なんかものとしましては、フォールアウトとですね、マウント&ブレードっていうゲームとですね、エロナを混ぜたような、そんなゲームです。要するにそのオープンワールドで何でもできるっていうような、そんなゲームですね。
うんうん。
オフライン RPG で、その海外の作者が一人コツコツと作ってまして、最近その日本の実況動画で突然ね、日本の売り上げランキングがバババって上がったためにですね、作者困惑っていうね。はい。なんで日本で売れてんのこれって。ものすごい勢いでこのランキングが上がってですね、そう、作者が困惑したという伝説のゲームです。で、やってほしいゲームとしましては、これどちらもフリーゲームです。洞窟物語。
うんうんうん、
これはパソコンを持ってる方はぜひプレイしてほしいゲームですね。
これはね、面白いよね。
一周やってほしいですね。
うんうん、
そしてオープニングの方でも紹介しましたが、ジェネトス。これもフリーゲームです。シューティングがね、苦手って方もぜひぜひこのジェネトスってやつはシューティング。まあ、シューティングの進化が体験できるっていうね。まあ、一周、スムーズに行けば20分くらいでプレイ、全クリできますので、ジェネトスですね。これはおすすめでございます。まあ、何でしたっけ？まあ、プレイ苦手だって方は、フルでプレイされてる動画を見るだけでもいいかもしれませんね。そのインベーダーから始まって、こうね、だんだんこう、敵と時期がどんどん進化していくっていうね。シューティング初心者にもおすすめのゲームでございます。で、最後、R18。これは、紹介するもどうかと思いますが、バルドスカイってゲームがございます。
はい、バルドスカイ。あのね、ロケ師匠に勧められたんだよ。バルドスカイと、
はい、
マブラブ。
うん、まあ、バルドスカイは正直、アクションゲームです。ロボットアクションになるのかな？うん。で、マブラブは、あれは、読み物です。
うん。
だそのバルドスカイの方はもう正直、なぜエロゲなのかが謎になるようなゲームではございますが
。
はい。まあまあ、この辺は、詳しいことを聞きたい方はですね、私に直接連絡していただければと思います。はい。というわけでですね、ちょうどいい時間になりましたので、エンディングにしたいと思います。エンディングです。今日のお題のコーナーでした。エンディングです。はい、というわけで、最後まで聞いていただきありがとうございました。最後の方はちょっと駆け足になってしまいましたが、やっぱりゲームとかの話題になるとね、いろんなものが出てきて面白いですよね。
うん。
はい。で、何でしたっけ？さっき言ったそのジェネトスってゲーム、ゲーム内のコメントでインベーダー、ギャラがあたり楽しかったなっていうね、コメントいただいてますが、まさにですね、ジェネトスゲームスタートしたら、インベーダー、いきなりインベーダーからスタートです。
おう。
はい。インベーダー風で次ギャラガ風になってみたいな感じでですね、そのシューティングゲームが進化する過程を追っていけるってゲームですので、まあゲームパッドを持ってる方はですね、ジェネトスぜひぜひプレイしてみてください。非常におすすめです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。いやーね、もうついに1月最後、もうすでに2月突入でございます。今年があと11ヶ月ですよ、アリスさん。
あー
ね。ですです。あ、ちなみに、モンハン、3日で135万いったらしいです。これでもあれですね、さっき言うすいません、500万って言ったのは多分、500万いくペースっていう意味だったみたいですね。ちょっと訂正しておきます。失礼しました。すごいっすね。まあでもそれだけプレステ4が売れ出すってことではないでしょうかね。プレステ4を買わないといけないですからね。はい、はい、というわけで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、2月にも突入します。2月の7日の水曜日ですね、2月7日水曜日の放送となりますので、ぜひぜひ聞いてくださいませ。というわけでサクッと終わりましょう。最近寒い日が非常に続いております。喉痛めたりとかですね、私も若干喉痛めつつね、体調気をつけて、やっていってください。アリスさん、なんか一言ございますか？
また東京雪降るんだよ、やだよ。
あ、そういえば明日雪降りそうですよね。滑っておけないようにも気をつけてくださいね。車を運転するときは事故しないように気をつけてください。というわけでこの放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR とか EHR と、
明日はずっと寝ていたいと思うけどともできないアリスラビムでした。
また来週聞いてください。 See you next time。
おやすみなさい。